おかえり。待ちくたびれたよ。合鍵で勝手に入った。君が連絡もなしに当日バックレするから。もしかしたら家で倒れてるかもって心配してきたんだけど。遊び歩いていたようだね。最低。サークルの先輩たちに連れ去られて、強制的に飲みに連行されたと。スマホの充電もたまたま切れてて、連絡もできなかった。そんな下手な言い訳が通用するほど、世の中甘くないよ。あ、マッチョ先輩の SNS に酔いつぶれた君がアップされてる。マジみたいだ。あの人の酒癖の悪さは世界に通用するレベルだからな。てか、女の家に行こうとした後輩に制裁とか書き込まれてるんだけど、君酔った勢いでうちと寝る予定だったって話したりしてないよね。そこまで断言するなら信じてあげる。先輩に尋問されても重要事項だけは吐かなかったと信用してあげよう。まあ疑ったことは謝るよ。酔いつぶれてたなんて災難だったね。ほら、今日はぬいも連れてきたよ。うちのコレクションで一番のお気に入り。顔に縫い跡がある肝皮デザインが妙に愛くるしくてさ。君が来れない日は代わりにこいつを抱いてるんだよね。というか、さっきから気になってたんだけどさ、うちの胸見すぎ。大きい自覚はあるけど、無遠慮に視線を浴びせすぎだよ。童貞じゃあるまいし、童貞だけど。今日はそんなに露出の激しい服装じゃなかったはずって。あれ、なんで裸？あ、そっか。シャワーをお借りしてから、裸で寝転んで寝落ちしちゃったんだった。君の家の居心地良すぎて、我が家以上にくつろいじゃうんだよな。深く。ねえ、見た？いや、裸。うちのおっぱい、見たかって聞いてるの。ぬいぐるみで、いい感じに隠れて見えなかった？ほんとかな？その割にはめっちゃ前かがみになってるけど。まあ、うちが悪いんだし許してあげるか。見られても減るもんじゃないんだし。でも、君相手だとなぜか一番恥ずいんだよな。突っ立ってないで、ベッドにおいでよ。まだアルコールが残っていて頭痛いんでしょ？さっさと横にならんと手遅れになるよ。まあ、見られなければ恥ずかしくはないからさ。布団の中に包まってれば裸でも問題なし。あ、でも君も脱いでほしいかな。 うちだけ一子まとわぬ姿っていうのは不公平だし、せっかくだから裸で抱き合おうよ。脱ぐの早すぎ。どれだけ期待してるんだか。セックスできるわけでもないのに、興奮しすぎでしょ。おいで。ふぅ、あったかい。裸で抱き合うと、人肌のぬくもりが感じられていいですな。落ち着く。でも、下半身はぬくぬくというよりギンギン。お腹に硬くて熱いの渡ってる。はらまされるかもって危機感を反応的に覚えちゃう。チンコが凶悪じゃなかったら安心して眠れたのにな。別に責めてないから。可愛くておっぱい大きい子に裸で抱きしめられて下半身に血を集めるなっていうのは無理な注文でしょ。うちは男の性欲に理解があるから大丈夫ですよーだ。というか、ここ一ヶ月ほぼ毎晩一緒に寝てたけどさ、君的には平気なの？ずっと勃起しっぱなしだけど。ふむふむ。意外と大丈夫なものなんだ。チンコ開始しないかと。ちょっぴり心配してた。うちが思ってる以上に丈夫なんだね。まあ無理せんでいいからね。ここ最近他の男に狙われることが多いから気を使ってくれてるんだろうけど、性欲溜め込みすぎて暴走されても困るから。唯一信頼できる君に裏切られたら多分立ち直れんからさ。今日は元気がなさそう？ああ、分かっちゃうか。精一杯気丈に振る舞おうとはしてたんだけど、弱ってることはお見通しみたいだね。伊達に長い付き合いじゃない。ね、実はまたメンタルやられちゃう出来事があったんだ。過去一しんどいかもしれん。よければなんだけど、愚痴聞いてくれる？ありがとう。じゃあさ、また君の上に乗っかろうか？裸だから前以上に性欲を煽っちゃうかもだけど、手を出さないように気をつけてね。よいしょっと。はぁ、この体位も裸だとだいぶ感じが違うね。お互いの肌がゼロ距離で密着して体がほてっていくのを感じる。一つに溶け合っちゃいそうな感覚は嫌いじゃないかも。てか、君のチンコすっごい苦しそう。先っぽヌメヌメしてて、我慢汁が漏れている気がするし。ちょっと早いけど、もう始めちゃう？うん、 偽物セックス。とは言っても、今回はお互い裸だから、本番に近くなっちゃうけど。君としては、そっちの方が嬉しかったり？口では否定しつつも、下半身は正直、ピクピク脈打って喜んでる。君のチンコは、他の男と違って可愛いよな。絶対に襲ってこないってだけで、小動物みたいに思える。ほら、太ももにチンコこすりつけていいよ。すべすべの太ももの感触を、直に味わっていいんだよ。ギンギンにたぎったチンコを生でこすりつけられてると、本当にセックスしてるみたいな気分になるな。入ってないか、心配になる。じゃあ、君もすっごく気持ちよさそうに腰を振っていることだし、グッチ、聞いてもらおっかな。今回は過去一ハードな内容だから、君まで暗い気分にさせちゃったらごめんよ。ね、昨日の出来事なんだけど、君が急に音信不通になって、うちはメンタルが減らっちゃってね。外に出て玄関のドアの前でしゃがみ込んで待ってたんだ。君が毎日添い寝してくれてたから、一日くらいは大丈夫って思うじゃん。でもさ、そのせいで逆に、寂しさへの耐性を失ってしまった面もあって、たった一日ソフレが不在なだけで、眠れない体になってしまったんだよね。何度メッセ飛ばしても、電話をかけても、一向に繋がらない。もしかしたら、切られたのかもって不安になってさ、ぬいを抱きながら、ずーっと玄関の前で泣いてたんだ。そしたらさ、ある人と鉢合わせちゃったんだよね。丸太みたいにでっぷり太っていて、常に加齢臭を漂わせている、清潔感のない中年男。隣の住人のおっさん。人とのつながりが薄い現代社会。隣に住むおっさんとは、一言も会話を交わしたことなかったけど、たまにすれ違った時に、会釈をするくらいの関わりはあったんだ。とはいえ、マッチョ先輩にはめられた時に壁ドンされて以来、ちょっぴり気まずい雰囲気だったけどね。おっさんもさ、玄関の前ですすり泣いてる隣人を見て、放ってはおけなかったみたい。発泡酒を片手に、酒臭い息を吐きながら覗き込んできて、話聞こかーって、声をかけてきたんだ。ナンパ慣れしたうちからしたらさ、平常時ならスルー案件なんだけど、その時は心が弱っていたからね。小汚いおっさんのことが、王子様みたいに見えちゃって。家の中に招き入れちゃったんだよね。警戒心のなさギネス記録。治安の悪い国なら成人を迎えられないくらい、愚かな行為だったと思う。このメンヘラ癖、一生治らんのかな。でさ、 隣の住民のおっさんに話を聞いてもらったわけだけど、ソフレが急に音信不通になって切られたかもって相談したらね、おっさんはすっごく憤ってくれたんだ。きっとやらせてくれないから愛想を尽かしたんだよ。そいつも結局はやりたかっただけなんだ。若い男ってのはみんなそうだって。普段ならザレ言として聞き流すだろうけど、おっさんに優しく背中をさすられていると、うちを本気で思いやった言葉に聞こえてさ、そうかもって思っちゃったんだ。大人の男の人に優しく慰められてね。やることしか考えてない同年代の男と、この人は違うのかもって感傷に浸ってた。うちの親って、仕事ばかりで愛情を注いでくれなかったから、初めて無償の愛に触れた気がして、心が温かく満たされるのを感じたんだ。うちが泣き疲れて横になったらさ、おっさんも隣に添い寝して、優しく頭を撫でてくれたんだ。何日も風呂に入っていないような腐った体臭がしたのに、不思議と安心して、睡魔に身を委ねることができた。こうしてうちは、君以外の男との添い寝で、初めて安心することができたんだ。君に捨てられたかもって不安を忘れて、布団の中でぬくぬく就寝。隣に心優しい親のような存在がいるかと思うと、守られているようで心地よかったっけ。今思えば、うちにとっての悪夢は、起きた後だったわけだけどね。うちが心地のいい眠りに身を委ねていたらね、なんか、下半身に違和感を覚えてさ、夢の世界から引き戻されたんだ。そしたらね、何されてたと思う？
おっさんにチンコ入れられてたんだよ。
自分でも信じられなくてね、まどろみの中、必死で目を凝らしたんだけど、何度見返しても、うちが裸に向かれて、おっさんが腰を振っているのは変わらなくてさ、夢だと願いながらも、チンコを出し入れされる感覚は、ありえないほどリアルで、現実逃避する隙すら、与えてくれなかったんだよね。おっさんはうちが目を覚ましたことに気づいてない様子でね、うちのおっぱいを揉みしだきながら、実の快楽に浸ってた。久しぶりの素人マンコたまらねえ。この女ちょろすぎだろ。いつも喘ぎ声聞かせてムラつかせやがって、これはお仕置きなんだからなってさ、ブツブツ言ってて、気色悪かったな。おっさんが優しくしてくれたのは、全部演技だった。見せかけの無償の愛は、股を開かせるためのテクニック。悪知恵という一点において年の功を持つおっさんに、うちはまんまと騙されちゃったんだ。その悔しさか、絶望感か、わかんないけどさ、目元に涙が滲んで止まらなくて、鼻をすすらないようにするのに、必死だった。涙を収めてくれたはずの相手に、また泣かされちゃうなんて、本当に皮肉な話だよね。今までのは一応合意の上だったけど、 睡眠感なんて完全にレイプじゃん。アパートの隣の部屋に住んでて、素性も簡単に言われるだろうに凶悪犯罪を犯すなんて、完全に無敵の人だと思ったから怖くてさ。今回ばかりは生命の危機を感じたからタヌキ寝入りをしてたんだよ。でもね、ある懸念が浮かんで、そうもいかなくなったんだよね。もしかしたら、生で入れられてるかもって。さすがに生はやばいじゃん。中で出されたら、はらむリスクがあるわけだし。天井のシミを数えていたら終わるコムアリセックスとは、わけが違うから。怖いけど止めなきゃって、自分を奮い立たせたんだ。抜いてくださいって。喘ぎ声を漏らしながらも、懇願したんだよ。おっさんは、うちが意識を取り戻したことに驚いたっぽくて、腰の動きを止めたんだけどさ、すぐににやりとした笑みを浮かべて、こうささやいてきたんだ。こちとら何十年ぶりの素人との生ハメなんだ。お前みたいな極上の若い女とは、二度とやれないかもしれねえ。抜くわけねえだろ、バーカ。絶望に歪んだうちの表情を見て、おっさんは下り顔を強引に顎先を掴んできたと思ったら、無理やり唇を奪ってきたんだ。いきなり舌をねじ込むベロチュー。酒とタバコの味が入り混じっていて最悪だったけど、舌を絡めるテクだけはうまくて、悔しいことに感じちゃったんだ。一分くらい口の中をかき乱されていたかな。人生で一番長い一分間を終えて、おっさんは意地悪く口角を上げてね、うちの頭を撫でてきたんだ。慰められていた時と同じ優しい手つき。でも今は嫌悪感しか感じなかった。身震いするうちに向けてこう囁いてきたの。まだ抜いてほしいかって。心はもちろん抜いてほしいって叫んでたよ。でもね、さっきのベロチオがさ、人生で一番気持ちよかったから、期待しちゃってる自分がいたんだ。入れられているだけでもめちゃくちゃでかいとわかるチンコだったし、うちが眠っている間は腰振りも本気ではなかっただろうから、オナニーの延長線上じゃない本気のセックスはどれだけすごいんだろうって想像して、マンコを濡らしちゃってた。ほんとメスの本能が嫌になった。論理的に考えたら、おっさんに生ハメを許すメリットなんてみじんも存在しないのに、頭じゃなくて本能が求めちゃうなんてさ、こんなのおかしいよ。うちが返答に困っていることを狡猾なおっさんが見逃すはずもなくてさ、意地悪く鼻を鳴らしてからガン突きし始めたんだ。おっさんのテクは想像以上、力任せに腰を振っているように見えて、痛みなんて全く感じない。膣内の気持ちのいいポイントを的確についてきたんだ。うちは当然感じちゃって 激しい喘ぎ声を漏らしちゃったんだ。感じていることがバレたくなくて抑えようと必死だったんだけど、とても我慢なんてできなかった。アパート中に響き渡るくらい強制を上げて、何度も何度も生かされちゃった。電流が走るような快楽にさらされても、頭の中は変に冷静でね。最初はレイプだったけど、もう違う。こんなに感じちゃったらわかんじゃんって絶望してた。でもね、拒否する機会があったのに、うちはしなかったんだから。被害者面する権利なんてないんだって。頭の中の冷静な自分が逃げ道を作ることを許してくれなかったんだ。もっと頭がお花畑だったらよかったなーって初めて思ったよ。
そうだ、よかったらなんだけど、君も体験してみる？うちのマンコ。さ、他の男に生ハメされた話をささやかれてるのに、太ももにこすりつけるだけじゃ逆に生殺しかなって。愚痴を聞いてもらってるのに苦しい思いをさせるのは忍びないからさ、どうかなって。いや、さすがにセックスはしないよ。うちはソフレなんだから。黒寄りのグレーを許すとして、スマタはどうかなって思ったんだけど、勘違いさせちゃった？うん、そんなに必死になって首を振らんでも、別に勘違いしただけで嫌いになったりはしないからさ。まあ、スマタでも嬉しいようなら何より。女の子のマンコを味わったことがない君にとっては大事件。こすりつけるだけでも生涯で一番のエロイベントだもんね。んじゃ、腰の位置調整して。うん、そこもう濡れてるでしょ。うちもおっさんとのセックスを思い出したら興奮しちゃってさ、嫌な思い出のはずなのに濡らしちゃったんだよね。ほんと自分のことが嫌いになりそう。あ、スマタをする前に一つ約束してほしいんだけど、いい？少し角度をずらすだけで入っちゃうから。君が欲望に耐えられなくなったら、いとも簡単に一つになれちゃうんだ。そうしたらもう今まで通りの関係ではいられなくなる。そんなの絶対嫌だからさ。君だけは裏切らないで。君のこと信じてるからね。じゃあ動いていいよ。腰をいっぱい突き上げてマンコの感触体験しよう。膣口にチンコこすりつけられるとさすがにちょっとは感じちゃうな。おっさんとは比べるまでもない可愛いチンコだけど、君とエッチなことをしてると思うと体が熱くなる。
サフレとこういうことをする背徳感って半端ないね。君もすっごく気持ちよさそう。巨乳で可愛い同級生と裸で抱きしめ合ってやめ心地、温かいマンコの感触を体験してチンコ喜んでるんだね。これだけお礼の前払いができたなら心置きなく愚痴れるかな。じゃあ愚痴を再開するね。
おっさんにガン突きされて、うちは数えきれないほど生かされたんだけど、おっさんはなかなか言ってくれなくてさ、うちのちぶさをもてあそんだり首筋を舐めてきたりして、若い女の体を思う存分味わい尽くしてたんだ。いくら快楽に飲まれていたとはいえ、自己嫌悪に陥っていたのは変わらない。早く終わってほしいってうちの心情を察したのか、おっさんはうちの耳元に囁いてきたんだ。俺のことを好きってこびたら射精してやってもいいぞって。いくらセックスがうまくとも、おっさんのことは大嫌いだったから、こびるなんて絶対に嫌だったけど、こんな快楽地獄にこれ以上さらされてたらおかしくなっちゃいそうだったから、うちは要望に応えちゃったんだ。おじさま好き好き、おじさまのセックス好き、うちにセックスの快楽を教えてくれてありがとう、おじさまの精子欲しい、ちょうだいってさ、おっさんの巨体をぎゅーって抱き寄せながら耳元にこびこびメス声で囁いて、マンコの締め付けを精一杯きつくして射精を煽ったんだ。そしたらね、おっさんはすっごい興奮した様子でピストンのペースを速めて、ベッドが壊れそうなくらい激しくついてたかと思ったら、うちの首を絞めてきたの。デカチンでガン突きされるだけでも壊れちゃいそうになるのに、肥えた体で押しつぶすように体重をかけられて両手で首絞めされてね、うちはもう死んじゃうかと思った。でも苦しいはずなのに人生で一番の快楽を覚えてしまって、短時間に何度も何度も中息しちゃってさ、うちってもしかして M なのかもって自覚させられちゃったな。おっさんは首絞めセックスで興奮が最高潮に達したらしくて、行く行くぞ淫乱女、俺の子種を注ぎ込んでやるって叫んでようやく言ってくれたんだけど、中だけはやめてって懇願する余裕もなかったからさ、もちろん中だし、マンコの中に熱い精液を注がれる感覚、本当に不快だった。でも、これでやっと解放されるんだって、安堵感でいっぱいになっていたらね、おっさんはまだ勃起したままのデカチンを、うちのお腹に乗っけてきたんだ。絶望感が体中を駆け巡る糸間すら与えずに、おっさんは臭い息を吐きながら囁いてきた。一回でやめるとは言ってねえからなって。その時点でうちはもう考えることをやめたっけ。それからはあんまり記憶がないんだ。おっさんに数えきれないほど仲出しされたことだけは覚えてる。
朝方にはさ、マンコの中ゼリーみたいに精液まみれになってたから、安全日じゃなかったら絶対にはらんでたと思う。おぼろげな記憶の中でも特に嫌だったことだけ記憶に残ってるな。ベロチューするときに鼻の中にまで舌を這わせて臭い唾液を注ぎ込んできたり、勝手に馬乗りパイズリをしてきたり、行く寸前に口の中に出して精飲させてきたり、無理やりアナルを舐めさせられたりね。捕まっても後悔がないように巨乳 JD の体をもてあそび尽くすっていう気概を感じたな。あと、そうだ、思い出した。おっさんは君についても言及していたんだよ。サフレがお前のことを切るはずねえだろ。早とちりして他の男に股を開くとかバカじゃねえの。ソフレは絶対お前のことが好きだぞ。お先にただまんもらって悪いなって。罪悪感でうちのマンコが閉まるのが面白かったのか、ガン付きしながらずっとそんな風に言葉攻めしてきたんだ。ひどいよね。うちだって好きでメンヘラなわけじゃないのに、責め立てるなんてマジで最低。弱った心に追い打ちをかけられてますます傷ついたかな。でも一つだけ思い違いなポイントはあったかな。君がうちのことを好きっていうのは間違いだよ。好きだったらとっくに告ってるもんね。長い付き合いなわけだし、一生告れないようなヘタレなんて漫画の中だけの存在だよね。君だってうちと同じ、今の距離感が心地いいから手を出してこないんだもんね。一緒にダラダラ過ごす添い寝フレンド、恋人でもセフレでもない特別な関係。付き合ったりセックスすることはないけど、お互いに癒し合えるような関係ってすっごく貴重だと思う。だからこそ飽きることなく一緒にいられると信じてる。うちらはずっとソフレでいようね。ん？うん、言っていいよ。愚痴を聞いてくれた俺、ぎゅーって太もも締め付けてマンコみたいな感覚にしてあげる。うちが耳元でささやいて射精を煽ってあげるね。サークルで一番可愛い女子と裸で密着、ぎゅーって抱きしめて巨乳の感覚を味わっても今なら責めないよ。暖かい体温、すべすべの肌、熱くてぬるぬるのマンコ、全身で女の子を味わっているんだから、こんなのほとんどセックスだよ。柔らかい体の感触を置かずにスマートのペース上げよう。セックスしてるみたいにガン付きして最高の絶頂を迎えよう。ソフレのマンコ体験版で精液ピュッピュしよう。はい、ピュッピュいっぱい出たね。
布団の中が精液でぐちょぐちょ。裸で射精するととんだテロが起こってしまう。パンツで受け止めてもらった方がやっぱ賢明か。確か押し入れに替えの布団あったよね。だるいけど取り替えないと眠れんな。
お尻とか太ももに精液めっちゃかけられちゃった。これはまたシャワーを浴び直さなきゃ。ま、それは朝でいっか。グッチ、聞いてくれてありがとう。本当に今回は過去一へこんでたんだけど、君のおかげで楽になった。それに約束を守ってくれてすっごく嬉しかった。スマタまでしてやらせてあげないなんて、他の男ならブチギレだっただろうからさ、我慢してくれて本当に嬉しい。うちは男運が悪いことで有名だけど、君だけは違うかも。最高のソフレを持って、うちは幸せだよ。お、ほっぺにキスされただけで顔真っ赤にしてる。君は本当に女の子に免疫がないな。悪い女に騙されないか心配になるよ、ソフレとして。布団を取り替えたらさ、添い寝しよう。